はい、どうも、沢田信也です。
伝助です。
今回はですね、待ちわびた人もたくさんいると思いますけれども、ジュジュの奇妙な冒険第3部の話をしましょう。イェイ！まあ、うちの番組が100回を突破した時にですね、リスナーさんからこう、はい、リクエストでどの作品を扱ってほしいですかっていうアンケートを取ったところですね、まあ、ジョジョの奇妙な冒険全部っていうリクエストが来て、じゃあやったろうやないかっつって、それからジョジョの話をしようっていう話をしたんですけど、
はいはい。
気がつけば、うちの番組ももう200回を迎えようとしてましてですね。
そうですよ。
そのくせにまだ2分までの話しかしていないっていう、ね、この低たらく。
大変なことですね、これは。
そうですね。もうこれはいかんということで、急遽こう3本の話しようぜっつって、
はい。
ね、3日ぐらい前に伝助君にこう声をかけて、
はいはいはい。
で、一部は北さんとやって、で、二部は、まあ、北さん、天助君とやったんですが、なぜかこう三人で話すとスカイプの調子が悪いっていう風なのが多々起こってましたから。
起こりましたね。
はい。とりあえず三部は、まあ、天助君とっていう話をしようかなと。
はい。
北さんはなんか四部が一番好きやって言ってたんでね。四部は北さんとしようかなと思ってるんですが。
そうですね。
はい。じゃあ三部何の話をするかっていう話なんですけど。
はいはい。
もうこんだけね、もう、ジョジョブームどころの騒ぎじゃもうなくなっちゃったじゃないですか。もうアニメをね、始まって。
そうですね。
終わっちゃったみたいな感じですけど。おそらく夏にはゲームが発売され、はい、おそらくそのタイミングで3部のアニメをするんじゃないかっていう気もせんでもないみたいな感じの。
そうですよね。
ね、明らかにも2部の終わりでこう3部やりますみたいな雰囲気に匂わしてましたから。
そうですね。これはもう DVD とかが売れればみたいな感じなんじゃないですかね。ね、
だからもう今更何を話すんだっていうぐらい、ジョジョはもうドラえもんと同じぐらいの国民的漫画になってしまったんじゃないかっていう気もせんでもない感じなので、
はい。
逆にシンプルに。
シンプルに。
シンプルにスパッとこう3本の話は終わらせていきたいなと思ってます。
はい。
じゃあ、もうシンプルにですね。
はい。
ジョジョ第3部の何が良かったかっていうのを、
うん。
この僕とデンスケ君でスパッとこう言って、なるほどって言って終わりにしましょうか。
わかりました。
じゃあ、どっちからいきますか。
じゃあ、私先に話をさせていただきたいんですが。
あ、どうぞどうぞ。
はい。僕がその、ジョジョ3部で何が良かったかっていうと、
はい、
シンプルなところなんですよね。
お、なんか、図らずとも今回の3部をシンプルに話そうっていうのを図らずとも同じような感じでね。
はい。
まさにその点が良かったと。
はい。
例えば。
僕はその3部から読み始めたんですが、
リアルタイムじゃないですよね。
リアルタイムではないですね。なんですが、その、スタンドっていうのが出始めて、
うん、
その全体的にこう能力がシンプルなんですよね。
はいはいはいはい。
もうスタープラチナとかすごい力でぶん殴れますとかじゃないですか。
うん、めっちゃわかりやすいですね。
わかりやすいですよね。ただそれが4部、5部、6部ってなっていくに従って複雑になっていくよと。
まあ、なんちゅうんですかね。駆け引きってやつですか？
そうですそうです。
なんかお互いのスタンドの能力の細かい部分での駆け引きみたいなのがね、最近のジュジュのこう、真骨頂というか、
そうですね。
売りなところになってますけど。
このなんか意外性、最終的にはこういう使い方があるんだみたいな戦い方。うん、でも、三部のいいところってそういうところじゃないと思うんですよね。
まあ意外とね。
結構、もう本当にシンプルにすごい力で殴れるとか、
うん、
もうポルナレフとかだったら剣を持った人が出てきますくらいじゃないですか。うん、なんかそういうシンプルなところで戦いができるっていうのは見ていて、気持ちがいいというか。
まあ、爽快ですわな。
爽快なんですよね。この辺のことが良くて、僕はこの3部が好きだったんじゃないかなと。
まあね、結論から出してもらったら、一番こう少年漫画らしいジュジュなんじゃないかなっていう感じがしますね。
はいはいはい、今見てて。そうですね。
正直、こう4部以降になってくると、
はい、
やっぱりその3部でドバンとこうメジャーな感じになってじゃないですか、ある種。
ジュ
ジュという漫画が、少年漫画として、
はい、
まあ、受け入れられた感がそうあったと思うんですけど。
はいはいはい、はい。
4部以降はなんか結構作者のしたいことをやったよ、みたいな感じがあったので。ここ難しくなったり、わけがわからなくなったりとかしてたのが。
結構ありますね。
そう。だから最近俺、ジョジョリオンの最新刊を読んだんですけど。
はいはいはいはい。
もう、面白いんですよ。面白いんですけど。
はい。
わからんと思って。なんかわからんと思って。なんなんそのドア開いたら敵出てくるってなんかわからんとか思って。
そうなんですよ。僕も。
あの、ドア開いたら出てくるってなんなん、もう全然わからん、なんか。
なんか、あれも能力がすごい唐突な感じがするんですけど。
もう、そうなってくると、なんやろな、はい、その、もう、整合性とか、話の説得力とかではなくて、
うんうん
うん、あ、荒木ワールドだからいっかっていう納得の仕方になってくるじゃないですか。
ああ、それはありますね。
でもそれはもう前提として、荒木先生はそういう人だとか、荒木先生が書く呪術とはそういう漫画なんだっていう、前提があってのも楽しみ方になってしまってるんで。
そうですよね。
その点3部の時なんかは、まだそこまで、荒木博彦はそういう漫画家だっていう印象はね、やっぱりこう、一部二部、それ以前の馬王とかでもあったかもしれないですけど、うんうん、まだそこまでこう、世間に受け入れられるものではなかったと思うから。
ああ、なるほど。
そういう意味では結構少年漫画に寄せてると思うんですよ、やっぱり、作品自体も。
そうですよね。なんかたまに必殺技みたいなのが出たりするじゃないですか。うん、スターフィンガーであ
ったりとか。そう、あの、技に名前を付けてるのが、荒木先生がこう、ちょっと情報してる感じの、その素振りやと思うんですよね。
一部だったらそのオーバードライブであったりとか、二、うん、部でもそのオーバードライブに種類が出ましたとか、うん、で三部はそのスターフィンガー、うん、で四部からはほぼないっていう、
そうなんですよ、
ところですよね。
そういう意味でこう少年漫画としてのパッケージとしては一番よくできているのは三部なんじゃないかなっていうのはもう大いに僕も思うところであります、
ね。そうですよね。あと、まあ、そのシンプルさって言うんだったらストーリーもシンプルじゃないですか。
まあ、おかん助けるっていう。
助ける。
ディを倒すっていうね。
わかりやすいっていう。
おかん助けるためにディを倒すっていう。すごいわかりやすい。
わかりやすいですよね。なんか、その、あ、沢田さんはもうどこまでは見ているんですか？
一応ね、呪女を通してですか？
はい。
一応、4部の途中で僕やめちゃったんですけど、5部ちょいちょい、6部ちょいちょい、スティールボールランちょいちょいの、呪女リオンは一応、単行本出てる本は全部読んでますね。
ああ、なるほど、なるほど。もう、ジョジョリオンとかだと、その主人公は何者なのかを探さないといけないとか、うん、なんかそういうのだとちょっと複雑になってきてるかなっていう
の
もあ
った。いや、正直ね、もうおっさんの、僕としておっさんの読者からするとね、もうその時点でもう分からんと思うんですよ。もうそこから頭使わされんのって思うんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
しかも、あの、ネタバレちょっと言いますけど、4巻読んだ時の、
はい。
なんなん半分ってっていう。わからんって、もうなんなんって思って。
その、あの辺の地面に物を埋めると、半分半分で構成されてる。もう意味
がわからん。あれがね、ちょっとね、もう今となってはちょっと、そういうもんだと強制的に認識させていくしかないんだよ、自分を。騙していくしかないんだよね、自分
は。ああ、もうあれは完全に後出しじゃんけんみたいな感じで。
いや、ほんま。
そんな感じになりますもんね。
それがもう3部なんか見て、おかん高熱出た、ディオのせい、じゃあディオ倒そうぜ、じゃないですか。めっちゃわかりやすい。
スタートからゴールまで一本道っていうか、わかりやすいですよね。
しかもちゃんとそのディオが一部二部の因縁を引きずってのディオだっていうところがね、うん、もう伏線効いてるじゃないですか、もう。
そうですね。
ジョースターゲとしての、もう急的なわけですよ。
はいはいはいはい。
わかりやすいね、3部。
わかりやすいですね。うん、もう、これ、わかりやすいんで、誰にでも読めるんじゃないかなと。
ほんとね、呪女をね、人に勧めるんやったら、3部からが一番いいんじゃないかなって。
ああ、そうですね。うん。これは思います。
主人公のジョータローも、
はい。
とっつきやすいわけではないけど、
うん。
まあ、主人公としてわかりやすいじゃないですか。
そうですね。結構、武骨な感じというか、うん、その、でも一本筋は通っていて、みたいな感じで。
なんか、頼りがいがあるというか、
そうですね。
こいつやったら最後なんとかしてくれるって感が結構強いんでね。
ありますね。うん、だから、でもそれこそ一部は結構、わかりやすくいいやつの主人公だったし、うん、二部はそれを裏切るかのようにちょっとひねくれてたっていうのであって、なんか普通の一般路線というか、少年漫画路線に一回戻しましたみたいな感じが。うん、三部はしますね、主人公に関しても。
やっぱジョナサンもジョセフもヒーローとしてはヒーローなんですけど、ジョナサンはね、ちょっとまっすぐすぎるじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんかこう、毒気がないから、
うんうんうんうん、
ちょっとこう近寄りにくいところがあったりするし、はい、ジョセフはジョナサンあっての主人公やろうから、真逆を言ってるじゃないですか。
そうですね。
ひねくれてずる賢いっていう、はい。ある意味正当派と言われるかというと、そうじゃないところも受けたところやと思うんですよ、ジョセフなんか。
なるほど。
その点、ジョータローは、まあ、見たくれ不良ですけど、かなりもう正統派なヒーローじゃないですか、彼は。
そうですね。
なんか弱気を助け、悪気を くじくみたいな感じの。
うんうんうんうん。
意外とね。
わかりやすい感じですよね。
うん、そうなんですよ。あいつが悪いから俺はぶっ叩くみたいなのが、こう読んでる読者としてもそうだそうだって言いやすいんですよね。
あー、そうですよね。悪い奴を見つけたから戦います。
そうそうそう。
本当にヒーローっぽいというか、うん、らしい感じですよね。
わかりやすいですね、そういう意味でね。
はい。
じゃあもうわかりやすいっていう結論でいいんじゃないですかね、サンボの話を。
わかりやすい。
終わりっていうことで。
終わり。あれ、沢田さんの方を。
あ、じゃあもう僕も同意ってことで。
はい、じゃあ、今回お話しいたします。
まあでも、おおむね、デンスケ君の言いたいことと同じなんですけど、
はい。
さらにそれをわかりやすく言うと、改めて僕3本、この年になって呼び直してみたんですけど、
はいはい。
やっぱりその、一番自分がグッとくるとこって何かっていうと、めっちゃ強い力で、めっちゃ早くたくさん殴ったら、どんな敵でも倒せるっていうね。いや、ほんまそこやなって思ったんですよ。
はいはいはい。
というのも、よくそのね、当時、この、第3部はリアルタイムやったんですよ。
はい。
中学から高校にかけて読んでたかな確か、当時、その以前の時代の、としては、ジャンプ漫画でいろいろ有名なところがあったじゃないですか。その、北斗の拳であるとか。
はい。
男塾とか、セントセイヤとかね。
で、
大抵の、その時のジャンプ漫画の、まあ、っていうか、北斗の拳ね。
北斗の拳。はいはい。
まあ、単純に言うと、少年漫画のセオリーとしては、重力合成数やったわけですよ。
ああ。
なんか力の強いやつは動きが遅い。素早いやつは力が弱いとかね。
はいはいはいはい。
なんか一長一短みたいな感じのキャラクター分けがあったんですけど、
うん。
なんか、スタープラチナってその両方持ってるじゃないですか。
ああ。
あれが単純にね、気持ちいいんですよね。
もう、最強キャラクター。
最強なんですよ。
ですよね。
あれが単純に爽快。
ああ、なるほどなるほど。
もう何が来ても、なんか、めっちゃ強いパンチをたくさん打ったら壊せるとか。いや、でも結局そうじゃないですか。
そうですね。
で、どんなに敵がいろんな格索をしても、最終的に一発ぶち込める状況まで持ってきたら勝てるんですよ、ジョー太郎は。
ああ。
っていう、なんていうんですかね、安心感。
安心感はまあありますね。
そう。だから、まあ、ジョー太郎もその物語の最中にいろんなピンチになるじゃないですか。でも、読者のこっちとしては、一発当てたら勝てるっていうね。そういう、そうなんていうんですかね。こう、どこで当てんねん、どこで当ててくれんねんっていう期待感とか、まあそういうヒヤヒヤ感もあるんですけど、当たった瞬間の来たーっていうあの感じ。
ああ。
やっぱ三部のいいところなんかなと思って。
そうですね。あの、オラオラのラッシュが出てる時っていうのはもう完全に気持ちよくなっちゃってるんですよね。
もうずっとこう、なんていうんですかね。もう、張り詰め。例えるのは空気鉄砲みたいなもんかな。
ああ。
ギューッとこう、コルクとコルクの間の空気をギューッて縮めていって、どこでポンって出るのかっていう、ギリギリの感じがね、気持ちいいなっていう。
ああ。
まぁ、ちょっと僕の中での類似漫画としては、初めの一歩がそうなんですけどね。
ああ、なるほど。
幕の内がいつデンプシーロールを出すんだ的な、いつ一発をボディに入れるのかっていう。
そうですね、なんか、序盤の方の、一番最初の方の宮田との戦いとかでも、うん、その耐えて耐えて耐えて一発をぶつかるみたいな。そうそうそう。
とりあえず一発当てたら勝てるやろって。正直もう最近の初めの一歩なんかも、マコノージ勝つことなんか分かっとるわけですよ。結局、どこで当てるのかっていうところが楽しみでしかないから、いかにそこまでのテンションをどう持っていくかっていうのが、ね、読んでるこちらとしての楽しみやから。勝敗じゃないんですよね。どういう感じで当ててくれるのかっていう。
そうですね。その、デンプシーロールもすごい強い力でぶん殴る。しかも連続でぶん殴ってるみたいなのは。
そうでしょ。もうデンプシーロール来たら勝てるやんっていう。
勝てますね。
だからまあ、ほんと、ジョジョもそうですけど、はい、やっぱりその、力を持ちつつも、しかも素早い。
うん、うん。
それが決まれば、勝てるっていう。まあそういう意味では本当デンスケ君のそのシンプルだっていうところのもう本当それも含むざっくりとしたもうそこが本質なんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。
そうですね。
だからね、そのやっぱ1部読んで2部読んで3部を読んできたリアルタイムの当時の僕としては、
はい、
まあディオを倒すの目的だなっていうのは分かったとしても、
うん、
まあ、リオも要はそのザワールドを持ってスタンドで戦うっていう、まあ言ったらスタンドという土俵に登ってきてるわけじゃないですか。
そうですね。
でもやっぱり呼んでるこっちとしては、リオ吸血鬼じゃんっていうのがあるんですよ。
ああ。
石壁の力 って、結局その時点でも人間の力を超越してしまってるじゃないですか。
そうですね。
だからスタンド同士の戦いになった時にも、最終的に、ジョータロー普通の人間やけど、ディオ吸血鬼じゃんってなった時に、
はい。
人間の身体能力の差の時点でも、なんて言うんですか、差があるじゃないですか。
ありますね。
絶対ジョータロー無理やんと、人対人の戦いになった場合。でも、スタープラチナやったら、おそらく、粉々なるまで、殴り続けるんやろうな、っていうこの安心感、
ね。あー、そうですね。
こう人間のままでいながらも吸血鬼に対抗しうる力を持っているジョー太郎っていうのが、まあ、ある種かっこいいなっていう。
本当は、倒すためには波紋の力が、みたいな感じだったのも全部無視して、それもそれでぶん殴ればいいじゃん、みたいな感じ、
ね。そうなんですよね。だから一部二部もね、その波紋をいつ当てるんだっていう気持ちよさはあったんですよ。その力の強い吸血鬼とか、柱の超生物に対して、はい、まあ、人であるジョナサンとジョセフが、いかにこう波紋を当てるかっていう楽しみがあったじゃないですか。
ああ、そうですね。
そういう意味では、徐々にこう共通する、いかにこう一発逆転のチャンスをつかむんだっていうそのテンションっていうのはあるんですけど、
はい。
一番わかりやすいですね。めっちゃ強い力で殴るっていうのが。そういうところが僕のこの3部の好きなところですね。
ああ、なるほど、うん。そうですね。僕も、さっきシンプルっていう風には言いましたけど、その、すごい強い力でぶん殴ればいいじゃんっていう、この言い方をされると、なんていうか、あ、僕の中に考えていたことってそれかなっていう風にもちょっと今思ってきました。
どの戦いが良かったか話って、でもしときましょうか。
しましょうか。ちょっと先に話させていただきたいんですが。
はいはい。
僕はやっぱりその、ダービーと戦ってるシーンっていうのがすごい好きなんですよね。
うん。
で、ダービーと戦ってるシーンって、何ですかね。全体的にその力押しで勝てるよって言ってた中で、一つ異質な感じで。
いや、そうなんですよね。
あれはもう、
唯一かな？よくわからへんけど、殴るで勝敗が消せれないっていう。
そうですね。その仲間の魂を捕らえてしまっているんで、うん、無理に攻撃を仕掛けると、そいつらが戻ってこれないし、とか、うん、その、賭けをする。賭け事で戦いましょうって言われるあたりとかって、
うん、
結構、なんですかね、今までずーっと普通に戦ってたのから見ると、
うん、
異質だし、それだけ特別なものなのかなっていうふうには思いましたね。
ダービーは、
はい。
ダービー、なんか兄弟やったでしょ、あいつら。
そうですね。
兄貴の方が先戦ったんかな？
兄貴が先ですね。
で、兄貴と戦ってる時のジョータローの勝ち方ってどうやったっけ？
ブラフですね。
あ、そうかそうか。何も手がないのに、こっち張ったりだけで勝ったってやつか。
そうです。
で、弟と戦うときがファミコンやったんかな？
そうですね。で、それは、自分の、こう、頭の中を読んでくるから、
うん、
自分がやってるふりをしつつ、ジョセフに実は動かしてもらってました、っていう。
いやあれはちょっと良かったですね。やっぱ第2部でジョセフはちょっと知恵が回るずる賢いキャラっていうのがあったから、だから俺兄貴の時にジョセフ負けたとき結構ショックやったんですよ。
あー。
負けるかねと思って。
あんなにずる賢いやつが。そう。
で、その後、ジョータローやったから、ジョータローってそんな知恵を持って戦うタイプじゃなかったんで。あそこは正直、その、殴るで勝敗が決せない戦いで、ジョータローはどうすんねんっていうね、あそこはちょっと読んでてハラハラしたところではありましたけど。
そうですね。ただその、ブラフをかけるっていう瞬間も、スタープラチナの能力はこういう風な感じで、すごい速い動きができるよ。すごい正確な動きができるよ。っていうものがあったからこそ、かけられるブラフみたいな部分があると思うんですね。うん、なんで、一応、スタンドバトルっていう体にはなってるのかな、というふうには思いますね。
まあ、殴る蹴るではないところでの、こう、
そう。
血を使った駆け引きっていう、こう、走りみたいなところですね。
そうですね。だから、ここら辺からやっぱり、その荒木先生はこういうのがやりたいのかな。
ああ、そうですね。その片鱗はもう、片鱗というかもう、徐々にそっちに持っていこうっていう感じは、してたんでしょうな。
そうですね。
ダービーも最後、そうか、はい、その、ジョータローのブラフに自分が耐えきれなくなってビビって負けたのがやったかな。
そうですね。その、 魂が負けを認めるっていうのが、相手から魂を奪い取る、なんですかね。チャンスというか、トリガーというか、だったんで、自分自身も負けてしまうと、なんかちょっと頭がおかしくなっちゃってるんですよね、最後。
ああ、そうやそうや。精神崩壊みたいな感じになってた。
そうですね。体は無事なのに精神崩壊しちゃうっていうキャラクターもあんまり出てなかったし、ちょっとかわいそうかと思いましたね。
あれも考えたら、今冷静に話を言えると思って、魂が負けを認めるって何やねんって話ですよ。すごい無理やり納得させられてるけど、よくよく考えたらどういうことっていう。
そうですね。なんかそういうものっていう。
これ荒木武士にまんまとこ巻き込まれてそんな気になってますけど。
そうですね。ジョジョってそういうもんじゃん。
ジョジョってそういうもんだっていう。
魂とかそういうのはほら関係あんじゃんみたいな。
いや俺の方としては、
はいはい。
心に残ったスタンドバトルとしては、まあ二つ。
はい。
さっき言ったまあ強い力で殴ったくさん殴ったら勝てるっていうまさにそれをこう、あそれをそうだと思わせてくれた戦いが。
はい。
名前何やったかな。船で移動するぜってなった時の船長が実は敵でしたみたいな時あったじゃないですか。
ダークブルームーンの時ですね。
あ、スタンド名がね。
スタンド名ダークブルームーンで、あいつなんていう名前でしたっけ。
なんちゃら船長。キャプテンデニールって書いて、キャプテンテニールって書いてますね。かっこいい名ってウィキに書いてますけど。で、あいつが出てきて、まあ、要は、よく有名なとこあるじゃないですか。タバコの煙を吸うと、スタンド使いは鼻に筋ができるぜ、みたいな感じで。
はいはいはい。
はめるじゃないですか、一回。
はめますね。
で、そこで、ふふふ、俺敵やったぜ、みたいなところ出てきた瞬間に、こう、全部倒すんかなと思ったら、俺の主戦場は海だから、海へ来いって言って、海にはまる前に殴るっていうね。あれを見た瞬間に僕はジュジュ好きになったんです。それまでは言っても、一部にも読んでましたけど、はいはい、そんなファンではなかったんですね。
はい。
まあ言うても、まあ、ジャンプの中ではちょっと一風変わった漫画があるよねぐらいの印象をやったんですけど、僕はあの戦いの時にジョータロ好きになりましたから、ありなんやと思った、それが。主人公やのにありなんやと思って。よくね、昔からの仮面ライダーとか戦隊ヒーローで、
はい。
昔の戦隊ヒーローとか仮面ライダーって、変身坊主から変身するまでに間があったんですよ。
ああ、そうなんですか。
仮面ライダーやったらこう変身ってこうなんかポーズ取ってる時とか、
ああ、
その間ずっと敵待ってるっていうね。
ええー、ありますね。
誰が要、まあ、子供の流れにもみんな突っ込みどころやったんですよ。あんな、やってる最初に倒したらええやんっていうね。でも、それは、まあ、そういう様式、今言ったらそういう様式ですけど、はい、ある種こう、やっちゃあかんことっていう、お約束ごとやったわけです。
はいはいはい。
どんなに悪い敵でも、じゃあ戦おうぜってなったら、よっこいしょっつって、そこまで行く途中っていうのは何もしないっていうね。あそういう子供が、この子供心ながらのお約束事をみんな無意識に持ってたと思うんですけど。
はい。
おそらくそれを唯一破ったんじゃないかなと思うんですよ、あの時代。
あー、なるほど。
主人公側がそれを破るっていうのがものすごい新鮮やって。でも、よくよく考えたらそうなんですよね。そんな敵が得意とするところに行く必要なんかないんですよ。
ないですね。
そう、わざわざ相手の土俵に登ってあげる必要なんかなくて。そら、海に行く前に、そら殴った方が早いやろっていう、すごくこう、子供心に納得した攻撃やって。まああれ結果としてはね、海の中で戦ってしまう風になってしまいましたけど。
はい。
あの、リアルタイムでジャンプを読んでたあの週はもうほんと爽快でしたね。
あー。そうですよね。
しかもあれは、たくさんの力、強い力でたくさん殴れるスタープラチナからあれできることなんですよね。
あー、なるほど。
あの週の時はあれで俺本気であの時あの敵死んだと思いましたからね。ほんまに一周で終わったってなんか、すぐ終わってもらった。あー。
そうですよね。その、ぶん殴って、落下するより早く攻撃してくるなんて、って言ったところで、その週終わってますもんね。
そうなんですよ。だあれが、その、アブドゥルとか、
はい。
なんか、ポルナルフやったら、ああいう決着の付け方できないんですよ、あのスタンドやったら。
ああ、そうですね。
スタープラッシュやった頃こそできる攻撃方法やったわけです。
その、スタープラチナの、なんていうんですかね、起きて炙りでもなんとかなってしまう感じというか、スタープラチナだったらまあそれもできるよね、みたいな納得できる感じっていうのはすごいありますね。
当時の時代を生きて僕らからすると、
はい。
不良の喧嘩って怠慢なんですよ。
ああ。
やっぱ当時のヤンキー漫画とか見ててもね。
はい。
で、やっぱ怠慢は、 まあ、他のものを抑えて1対1で、まあ、言った騎士の血統に近いところがあるわけですね。
あ、
その不良でありながらも、ある種の正々堂々としたっていう暗黙のルールみたいなのがある。うんうん、っていう、いろんな、こう、前提の印象をジョー太郎に持ってるわけじゃないですか、読んでるコーチとしては。
はい。
だから、ジョー太郎は正々堂々としてるとか、そういう人で読んでるから、なおさらね、えって。ヤンキーそんなんありなんて。それが認められるんやったら、怠慢しようぜって言っときながら、大勢で殴りかかるとかもありになるわけですよ。それぐらいの掟破りをしたような感じなわけですよね、読んでる人。
ああ、なるほど。
その、本当あの時のいろんなこう、なんていうの、漫画を読みとしての、少年の心の、すべてをこう、栄養に扱われているなっていう。
ああ。そうですよね。
でもあれでちょっと僕は本当サンボが好きになって、まあ、よ次の週はちょっと残念やったんですけどね。あ、死んでなかったんや。
一応は主戦場で戦うことにはなってしまいました。
ね、それはまあそういうピンチもないとあかんよなと思いながら見れましたけど。
そうですね。でもまああの後々出てくるザサンとの戦いの時とかは、
うん、
一瞬、その、何でしたっけ。敵の居場所を見つけて石をぶん投げて、当たったらそいつはもう倒してしまいましたっつって、次の週みたいな。
あれ完全、な、まあ埋めるためのエピソードちゃうんかっていう感じがせんでもないですけど。あ、
そうですね。
あいついるっていう。
まあ、ね、いらないっちゃいらないんですけど。あれじゃないですか。あの、ジョセフも、え、こいつはこれで終わりなのみたいなことを自分で言ってみたりするじゃないですか。っていうのを見ると、まあ、とりあえず今週、ちょっとこれでお茶を濁しておきましょうか。
あともう一つは、
はい。
まあ、さっきも言ったんですけど、いかにこう、ね、圧縮された空気がいつどこで弾けるのかっていうのを、
はい。
爽快だと思わせてもらったのは、あの、ラバーズっていうスタントの戦い。
ああ。
もうすんごい嫌なやつじゃないですか、あいつが。
嫌なやつですね。
うん。で、また、その、ちっちゃいから。
はい。
なんか、なんか殴りにくいじゃないですか、単純に。
ああ、そうですね。
呼んでるこっちとしては一番殴りがいがないんですよ。
うんうんうんうん。
ボコボコボコってならないっていうね。
はい。
パンチ当たらないとかね。で、まあ、ある種、こう、いろんな卑怯な手を使って、ジョー太郎たちをこう、操作するじゃないですか、敵も。
やりますね。
あれが結構ね、結構、当時、長くか、何週か続いたんちゃうかな、あれな。
あれも、1、2、3、4、6週ぐらいやってます ね。
そう、だから読んでてね、当時、リアルタイムジャンプ読んでるから、
はい。
中高生の1週間なんかバリ長いんですよ。それをね、ずっと続けられて、もうなんでこんな栄養に扱われてんねんと。
ああ。
で、それと並行して、じゃあその一発はどこでぶち当てんねんっていうね。読者としてはそういう気持ちになってたわけですよ。
はい。
で、それが最後の最後、ぶち当てるときに、もう完全生身の方に当てたじゃないですか、あれ。
やりましたね。
で、それをもう、オラオラが数ページと渡って続くっていう。
うんうんうん、
あれも完全にね、気持ち操られてましたね、荒木先生。そうですよと、それぐらいやってもらうのは困りますよと。
そうですよね。
だから、あれ、なんか一言、かっこいいセリフ言って。
一番最後のとこですか？
はい。
あの、付けの領収書だぜっていうところです
か、ね、で、ページめくったら、オラオラって始まって、てっきりその見開きの2ページぐらいで終わるんかなと思ったら、次のページもそうやったっていう、なんか、ずっとオラオラ続いてたっていうところがね、当時びっくりしましたけどね。
ああ、その、殴り始める前とかだと、その、今までこんなことをこいつにはやられてきたっていうのを全部手帳に、
そうそうそう。
書いてるんですよね。で、その、やれやれ、てめえ、正真正銘の史上最低なところで、てめえのつけば金では払えねえぜって言って、殴り始めるんですけど。もう、この時のスタープラチナの顔めっちゃ怒ってるんですよね。もう怒りつつぶん殴ってて、その、怒りが全部ぶちまけられてる感じっていうのが、
いや、あれは本当、読んでるこっちの代弁でもありましたから。
ああ、そうですね。
はい。もう、あの時はすごいもうスカッとしましたよ、本当。
いやー、僕はその単行本で読んでるんで、一気に読めてしまいましたけど、そういう経験ができるっていうのは貴重でいいなと。
本当、あれはリアルタイムならではかなと。
うん、うん、うん。
本当に毎週毎週何もこう突破口がないままこうね、何週も何週も続いてましたから。
そうですね、やられ続けるっていう感じのところは。
あの時のテンションの持っていきようは本当週刊誌ならではだなっていうところですね。
あー、なるほど。
全然ディオの話出てこへんっていう。
ディオはその、2部の話をした時にもちょっと話したんでしたっけ？ 2 部か1部かどっちかで聞いた覚えがあるんですけど。
1部で話しましたね。
その、3部のディオって別にあんまり強くないじゃないですか。
そうなんですよ。1
部のディオに比べると。
しかもね、思い出補正が入ってたからね、いかにディオは紳士だったかっていう思い違いをしてたんですけど、
はい。
全然クズだっていうね。
そうですよね。
思ったよりもクズ度強いなっていう。
その、何ですかね、自分の体をすごく冷たくして相手を凍らせてしまうとかができてたのに、
うん、
3部ではやってないんですよね。
そう、だからね、その、さっきも言ったけど、そのゾンビ吸血鬼としての能力を出されたら人として終わるじゃんっていうのがあったんですけど、
はいはい、
なぜか、ディオは、こう、相手の土俵に上がって戦おうとしてたっていうところが、ある種ザ・ワールドの能力にこう信じすぎてたところがあるんかな。
ああ、その、どれぐらいやれるのかっていうのをちょっと調べてましたっていう考え方もできますけど、うんうん、まあ、それでも負けてちゃう世話がねえなっていう感じですよね。
ちょっと調子乗ってるんですよ。
まあ、
ちょっと調子乗るところがちょっとクズっぽいじゃないですか、なんか。
そうですね。
うん、
まあ、そりゃ、調子にも乗りますよね。だって、負けないって思い込んでんですもん、あいつ。
そらね、時止めれるとかなったら、そら、最強やって思いますからね。
思いますよ。そしたら、ジョータローも、俺も時止められるわ、みたいな。
あれも良かったね。呼んでるリアルタイムのこっちとしては。あれもね、結局、その、ほんとね、中高生の僕はね、ほんと素直にね、ジュジュ呼んでてね、どうやってこいつを倒すんだって毎週思ってましたから。
うんうんうん。
要はその、ディオが、歌教員と戦うときに、
はい。
ネタバレがあるじゃないですか、ザ・ワールドはこういう力だっていう。
ありますね。
あれでそんなん時止めるなんてもう完全ダメじゃないですか、もう。
あー。
無理じゃないですか、どう考えても。
勝てないですよね。
いかにスタープラジュなんか早くて強い力で殴れるって言っても、時止められたら終わるじゃんっていうのが。それがまさかの、俺も時止めれるぜやったから。あの時ばかりはご都合主義とか思わなかったですからね。
あー。
よっしゃ来たーですよ。
これで殴れるみたいな。
いける
そうですよね。あの、時を止められて、丈太郎やばいんじゃないか、みたいなタイミングになった時も、
うん、
実は丈太郎も時止められてる中で動けるんじゃないか、って思っていたら、まあ、そんなわけないよね。
そうそうそうそう。
思って近づいてみたら、みたいな。あの流れ結構好きなんですよね。
なんかの磁石で指動かしてましたみたいな。
そうです。と思ったら実は使いましたっていう。
そう、あれは良かったですね、あのテンションの持ち方も。
そうですね。
リオもあそこで、もうさっさとこう、はい、自分の吸血鬼能力も使って敵を追い込んだらよかったんですけど。全然ジョセフの血抜いたぐらいやったじゃないですか。
そうですね。まあ、満身ですね、完全にね。
まあ、そんなとこかな。
そんな感じですかね。
あと一つ、改めて読んで、はい、改めて読んで思ったことが、
はい。
三部からよくこう、再起不能って出るじゃないですか。
あ、出ますね。
ね、再起不能って考えたらめっちゃ怖いなと思って。死ぬとかじゃないんですよ。再起不能なんですよ。
あー。
一応なんか殺さずじゃないですか、三部基本的に。
はいはいはい。
でも再起不能ってね、もう植物人間みたいな感じなんかなと思うと、リアルに想像すると怖って思って。
ああ。
そら、スタープラジナぐらいの圧力で殴られたら、そら、もう今後の人生、車椅子どころの騒ぎじゃないなと思って。
だって、スタープラジナで殴ったら、トラックが吹き飛んでいくんですよ。そりゃ大変なことですよ。
それを生身で受けてみたらどうなるかっていう話を考えたらね、その再起不能っていうのがめっちゃ怖いんですよ。呼んでって。
ああ。もう体が粉々になってないってことは、スタープラチナ結構力制限してんのかなっていう。
でも死んでないんですよ、人として。
すげえ。
めっちゃ怖いでしょ。
めっちゃ怖いです
よ。いくら悪いことした敵とはいえ、その後の人生ずっとそんなんで生きていかなきゃいけないんですよ。っていうのが、なんかめっちゃ怖いと思ってリアルに想像したら。
そうですね。
殺すよりもひどいと思ったんですよ。
再起不能って書いて、読み方リタイア。
リタイア。リタイアですよ。人生からリタイアさせられるんですよ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。
それはまあやりすぎですよね。
やりすぎですよ、ほんと。
せめて。殺人犯ですよ。
殺人犯のことじゃない、ないですよ。だって、喧嘩で終わるからね。
あー。あー。そっか。
殺人じゃないから。
喧嘩。
喧嘩ですからね。旗で見てたら、はいはい、だってスタンド見えないわけじゃないですか、肌で見たら、
ね。そうですね。
なんかみんなポケットに手入れたままなんか、あーってなんかやられたりして、なんか何やってんだよみたいな感じなわけですよ。
うんうんうん、
勝手に吹っ飛んでいったりしてるわけですよ、きっと。肌で見てると。
あ、そうですよね。そしたら、なんかこう、あなたが、あ、この人を再起不能にしたんですね、みたいな。
ないないですよ。勝手に吹っ飛んでいったんです、上ですよ。
勝手に吹っ飛んで
いったんです。勝手に吹っ飛んでいったんですよ。勝手に吹っ飛んでいって、もう体中の骨がこんな粉とかなってるんですよ。
いやー、恐ろしいことですよ、
そんなの。なりのホラーですからね。母親助けるためだけにね、多くの人をこうリタイアさせていってますから。
まあ、相手が悪かった。ちょっとその程度のことは気にかけてられないですね、っていう感じなんですかね。
考えるともう、ジョータルはかなりこう、クールでドライすぎるっていう、超怖いやつなんですけど。
そうです。恐ろしいです。
うん。思いやりがないんです
よ。なるほど。
だから、ジョリーンも、そんなお父さん嫌やってなるんですよ、きっとね。
あー。そうですね。思いやりとかはないです
よ。人として合理的すぎるんですよ、彼は。
まあ、こうすればいいじゃんっていうのが、最短距離でそこに行くためには、他のものはちょっと今無視しても大丈夫みたいな。
そうなんですよ。だって考えたら、
はい。
あ、ちゃんが思い違いかな？あったんかな？家境に死んだ時とか、ポルナレフやられそうな時とか、そんな焦ってなかったんじゃないですか？
あー。教員がやられた
と
き。
そんな怒りに打ち震えるとかありましたっけ？
怒りに打ち震えてる感じはしないですけど。
そうでしょう。
そうですね。一応、その怒りに打ち震えるみたいなのって、ジョセフがディオに血を抜かれましたぐらいの時。
ねえ、肉親の時だけでしょう。
ドライです。
アブルズルやられた時とか、カキョインやられた時、そんなにいいでしょう。言うても。
まあ、アブドゥルはもう目の前にいなかったんで。
あ、あいつ死んだんぐらいの。
ああ、そうですね。ちょっとそれは。な
ん
かね、
そう、カキョエ死んだ時、ジョセフはバリ悲しんでるんですよ。
ええー。
でも、ジョータロスなんですよ。なんか。
ああ、そうですね。
うん。やっぱあいつちょっと思いやりが、
うん。
ナイス。ジョン・キメラ冒険第3部。
はい。
何でしたっけ副題。スターダスト・クルセイダー、ね。
クルセイダー。
いつの間にこんな名前が続いたんかっていう。リアルタイムに読んでた時はこんななかったんちゃうかなと思うんですけど。
ああ、なかったらしいですね。
はい。とりあえず話せてよかったです。
よかったです。けど200回までに。
だってあと4部、5部、6部、スティール・ボール・ラン・ジュジョリオンってなったら5回しないといけないですから。
はい、収録時点で180何回でしたっけ ?5 回ぐらいでしたっけ
言ってますからね。今から全てを呪術の話にしても結構ギリギリっていう。
ああ、188回までは上がってるの見えますね。あと12回。
そのうち5回全部呪術っていうね。
これ半年に1回ぐらいしか収録してないんですから。
そうなんですよね。しかもまだ僕4部全部読んでないんですよ、まだ。
ああ。
いつになるやら。
4部はやめて、ジョジョリオンの。
そうね。先にジョジュリオンはね、4巻全部読んでますから、ジョジュリオンの話してもいいんですけど、前それで失敗してますからね。
あ、失敗してます。
はい。配信はしてませんけど、ボツになった回が。狭くて浅いやつらで、稀に見るボツの回がありました。ジョジュリオンの話をして、おもんないっつってね。
あー、ボツの回そんなにないんですか？
そんなないです。基本的にもう、おもろかろうが、おもんなかろうが出しますから。
あー、
そんな中でも唯一ジョジュリオンの話前してボツでしたからね。
あー、よっぽどですね、それはね。いや、それはまあ、あれはアップしないで正解だと思いますけど。
あの時言ったじゃないですか。全部読んでからやろうって。
全部読んでからでしょう。
ジョジョリオンだけ語ってもわからんって言った。
そうですね。
はい。
はい、
まあ。とりあえず3部の話は終わりってことで。はい、次は第4部。まあ、近いうちにやりたいなと思ってます。その時のお相手は北さんになるかと思います。
はい。
じゃあ終わりましょうか。
はい。
最近のあなたのポッドキャストの宣伝しとかなくていいんですか？
あ、じゃあ、させてください。
はい。
はい。その、北原さんと、北さんと一緒にやっているポッドキャスト、うんうん、友達100人作るラジオなんですが、
はい。
大体週に1回ぐらい、20分ぐらい、ぐだぐだと喋っているポッドキャストになります。はい、できるだけその、僕も北原さんも友達があんまりいないんで、友達ができるように、ね、友達とか、あと彼女作るのってどうすればいいんですかっていう風な話を、沢田さんにしたら、ポッドキャストでも始めればって言われたんで。
いや、そんな流れやったっけ？
そんな流れでしたね、確か。
そうですか。
まあ、そういう感じで始まったポッドキャストですので、よろしければお聞きください。
はい、またリンク貼っときますんでね、はい。皆さんも聞いていただければいいんじゃないかなと思います。ね、
お願いします。
そのね、これを聞いて、はい。聞いていた皆さんが、はい、一人一人友達になっていただけたら、
はい。
友達100人できたよねっていう、そんなゴールを待ってるかもしれないですからね。
そうですね。それは、だってね、狭さを聞いてるリスナーなんて、日本中に2500人ぐらいはいるんじゃないんですか。
まあ、それぐらいいるかもしれないですね。
おぉ。まあ、その中の1割でもね、友達になってくれれば。
まあですよ。250人ぐらい、一気にいるじゃないですか。
やった。
まあ、ただ、聞いたやつが全員友達になれるかって違うっていうね。
うん、まあ、そう。
中には、嫌いやけど聞くってやついますからね。嫌いだけど聞いてるみたいな、いますから。
恐ろしいですね。その人は修行僧かなんかの方なんですかね。
まあそんな友達100人できるかな、ラジオ。
違います。
あ、違います。
友達100人作るラジオです。
そうですそうです。まあよろしければ聞いてください。
きっとだな。はい。
てなわけで、今回お送りしたのは、沢田信也と、
天助でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
さよなら。